はい、ましょうか。
はい、では、はい、メッセージを始めます。はい、
聖書箇所見えてないです。
見えてない。
聖書箇所はですね、マサノブエミって書いて、ちょっと名前がありますけど、マサノブエミって書いてある iPhone がありますけど、私なんか画面の中に一つ見えてませんか？聖書っぽいのが、なんか書類っぽいのが、
修法の中に真ん中ぐらいですね。
見えますか？それをクリックすると大きくなります。
じゃあ
どこですか？
リが入ってきた。
大丈夫ですか？
スマホではどこ？
スマホが見えてると思いますが、ちょっと待って、
ちょっとおかしくな
って。一つでやってる。
書いておかしくなって。先ほどの方が良かったですよ。エペソはいらん、今日読みません。エペソは。じゃあ私が読んでもいいですけど。先ほどの方が大きくて分かりやすかった。はい。私は見えます。他の人はどうでしょう？
隅も大丈夫ですよ。
はい、皆さんどうですか？見えてますか？
私だけが分からない。
あ、じゃあ誰かエミリー姉妹に教えてあげれますか？電話か何かで。それか、いいです。
もうちょっと備え、説教の中でその場所行ったらいいかな、
はい、言いますから。じゃあ、始めますね。はい、
はい
はい、じゃあお祈りします。ハレルヤ天のお父様、感謝します。このようにオンラインでメッセージを語ることができ、兄弟姉妹皆さんと分かち合うことができることを感謝いたします。この前のために備えてくださった特別に兄弟の家に感謝いたします。これからのひととき、主イエスキリスト様にお委ねして、皆によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、今もですね、コロナウイルス感染は拡大しつつあります。昨日現在ですけども、日本では9800名が感染し、154名の死者が出ています。いわゆるパンデミックですね。古くは14世紀のヨーロッパにおけるペスト、19世紀以降発生したコレラ、1918年猛威を振るったスペイン風邪等があります。コロナウイルスは治療法がない、感染源を特定するのが難しい、長い間生き続けるという特徴のために、いつ感染するかわからない、いつまで続くかわからないという心理的な恐れも生じています。イギリスのチャールズ皇太子やジョンソン首相、ハリウッド俳優トム・ハンクスも感染しました。日本の有名なコメディアンは感染発覚後数日で死亡しています。悲しいのは、死後家族にも会えず、直接火葬場に運ばれ、荼毘に付した後、家族のもとに帰ってきたということです。規制が激しくなり、行動も制限されています。すでに多くの教会が休んでいます。クライストチャーチ久留米も12日の昇天者記念礼拝を延期することになりました。将来教会に集えなくなったらどうしたらよいのでしょう。私たちはどう受け止め行動したらよいでしょうか。改めて考えてみたいと思います。その中で一つ嬉しいことがありました。それは、東京都の休業要請業種に教会が入ってなかったということです。生活に必要な場所だと認められたのです。だからといって、以前と同じように集まるのではなく、3密を避け、感染拡大に協力しなければなりません。 しかし恐れる必要はありません。ただ感染しないように、また感染源にならないように十分配慮してください。また守られて一日も早く収束するように祈りましょう。それと同時に、私たちは発信続けることはやめてはいけないのです。あなたが今いるところで、教会としてあなたの家族に、隣人に愛を示してください。迫害によって散らされた弟子たちはイエス様を述べながら歩き続けました。散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いたとあります。散らされた結果、福音が世界に広がったのです。外出を控える今は、あなたの家族、隣人に愛を示してください。神様はあなたとあなたの家族を救うと約束しておられます。そしてあなたには責任があるのです。神様の愛を知らせる責任が。ではですね、今隣にいる人に言ってください。あなたには責任がありますと。また一人で参加している人は自分に言ってください。あなたには責任があります。神様の愛を知らせる責任が。はい、どうぞ。
あなたには責任があります。神様の愛を知らせる責任が。
お互いに言い合ってください。
あなたには責任があります。
はい、ですね。はい。どうぞ今日はそれを心に深く留めてください。ルカ16章に登場する自己中心の無慈悲な金持ちでさえ、自分の兄弟がこんな苦しみの場所に来ないようにしてほしいと願いました。はい、ではですね、一緒にルカ16章の31節を読みましょう。いいですか。宮本兄弟、いいです。みんなで一緒に、いいですか。3、はい。
アブラハムは彼に言った。もしモーゼと、
あ、すいません、ごめんなさい、私何て言いました、ごめんなさい、すいません、16の28です、すいません失礼しました。28を読みます。3、はい。
私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。
誰かが、じゃあ次私読みますね。誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。ね、金持ちはですね、兄弟が自分と同じような苦しいところに来ないように言ってやってくれと言いました。死後の世界を信じない人もいます。皆さんどうでしょうか。死んで行ってみなければわからないという人もいます。しかし行ってからではもう遅いのです。アブラハムは金持ちに言いました。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない、ね、生きている間に聖書の教えを信じるしかないのです、ね、はい。ではノアの家族はノアの話を信じたでしょうか。はい、信じました。そして救われました。では質問です。あなたの家族はあなたを信頼しているでしょうか。どうでしょう
信頼してます。
はい、感謝です。そしたらあなたが言うこともちゃんと耳を傾けてくれます。ね、イエス様が誠の神であること、死後に世界があることですね。はい。家族はあなたの姿勢やあなたの行動を見ているのです。そしてあなたの言葉を信じていいかどうか判断しています。ノアの時代は堕落し、暴虐で満ちていました。そして神と共に歩んだノアをあざ笑いました。しかし実際に大洪水が地球を襲った時、ノアの言葉を信じた家族8人だけが救われたのです。大雨で全地球全面が覆われるなどありえないことです。しかしそのありえないことが実際に起こりました。今もそのありえないこと、パンデミックが起きています。しかもそれは全世界を襲おうとしている海の苦しみの前兆に過ぎません。これはですね、聖書に書かれていることであり事実です。ある人たちは聖書に書かれていることをおとぎ話や物語と思っている人がいますが、それは間違いです。歴史的、また地理学的といいますかね、も証明されていることなのです。ノアの箱舟も実際その残骸が残されています。紀元前1300年頃にも10の災害がエジプトを襲いました。その災害の一つが疫病でした。10の災害覚えてますか？さあ皆さん、何があったでしょう？はい、一つでもいいから言ってください。
先生、聞こえないようになってます。
あ、
皆さんの声が、
あらら、あ、皆さんの声が、
はいはい、入れます。
わかりました、はい、じゃあ私の声は聞こえてますね、
はい、全部聞こえ
る、あ、はい、じゃあ皆さん、さてエジプトの10の災害、一つでも言ってください。一つずつがいいですね、皆さんに言ってもらえる。何があったでしょうか？純不動でいいです。はい、どうぞ。
大飢饉。
飢饉
疫病。
疫病。はい、それから何でしょう、言ってみてください。
イナゴ。
はい、イナゴに近いのがある。はい、イナゴ。それからあと2つぐらい。
はい、炭です。氷が降りました。
氷が降った。あと1つ何でしょう、何でしょうか？あと1つ。はい、そうですね、川が地に変わった。はい、いいです。はい、じゃあ言いますね。川が地に変わった。カエルが覆った。カエルがですね、エジプト中のブヨですね、アブと激しい疫病。種物ができた。氷が降った。イナゴが真っ暗闇になった。で、最後が悲劇なんですけども、ウイゴが死ぬんですね。この時エジプトは大きな被害を受けました。穀物、家畜、人間、全部。最後の災害がウイゴの死でした。エジプト全土の家畜、奴隷、王のウイゴ、全部が死んだのです。エジプト全土には激しい叫び声が起こったとあります。その時イスラエルはどうなったでしょうか？イスラエル人は守られました。神様の指示に従った家族は被害を受けなかったのです。第10の災害、ウイゴが死ぬ時、子羊の血を家の戸口につけて家の中にとどまっていれば、その災いは通り過ぎるという約束がありました、ね、御言葉には子羊の血を鴨居と日本の門柱につけなさい、朝まで誰も 家の戸口から外に出てはならない。なんか今の時代のようなですね。外に出てはならない。これを過ぎ越しと言います。この命令を守った人たちは災いが起きませんでした。災いが過ぎ越したのです。それを過ぎ越しと言います。そしてその後過ぎ越しの祭りをお祝いすることになりました。皆さんご存知ですね。イエス様が十字架にかかられたのは何の祭りの時だったでしょうか。あ、また声出ませんね、はい、じゃあ皆さんそのグループで何の祭りだったでしょうか。知ってる人いますか。今私言いました。過ぎ越しの祭りの時にイエス様は十字架にかかられたのです。子羊の血を流す代わりにイエス様の血を流されました。それゆえ私たちはイエス様の血によって今あらゆる災いから守られています。災いは生じます。しかし私たちは恐れることは必要はないのです。ではもう聖書を読みたいと思います。詩篇46篇の1と2節を読みましょう。詩篇の46篇との1と2、3、はい。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助け。それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり山々が海の真ん中に移ろうとも。そうです、私たちは恐れる必要はありません。我らは恐れません。大洪水の時、箱舟に乗ったノアとその家族8人は助けられました。エジプトを襲った10の災害でもイスラエル人は守られました。ダビデは何度も敵とサウル王から攻撃を受けました。しかしその度にダビデは神様の援護を受けたのです。詩篇の中でダビデは神様を彼の酒どころ、力、助け、岩、盾、櫓、砦であると歌っています。やがてさらに大いなる試練の時が来ます。それに備えなさいと聖書は警告しているのです。どうぞですね、皆さんを恐れさせようとしてこの話をしているのではないことを理解していただきたいと思います。事実を話してそれにどうしたら備えたらいいかというお話をしています。大切なことは神様の約束のうちにとどまることです。外に出てはならないと言われたら外に出ない。外に出ないとは霊的には神様の御言葉にとどまることです、ね、じゃあ皆さんと一緒に神様の御言葉にとどまることですを言いましょう。3、はい。神様の御言葉にとどまることです。そうです。日本も欧米化が進み自己主張をする人が多くなりました。クリスチャンでも自分を主張し、私はこう思います、だから私はこうしますと。しかしそれがイエス様の御心と違ったらどうでしょうか。それは自己中心に過ぎません。パウロは自由を履き違えてはいけないと警告しています。御言葉に自由を肉の働く機会としないで愛を持って互いに使い合いなさいとあります。自己中心の考えを悔い改め、イエス様の中心の考え行動をしていきましょう。地球は今海の苦しみをしています。神様が創造された地球は甚だ良かったとあります。しかし 今異常気象による自然災害、地震、疫病、紛争や飢饉が地球を襲っています。また不法がはびこり、人の愛が冷えています。快楽主義と不道徳が蔓延しています。ではですね、もう一箇所読みたいと思います。第二テモテ4章の3節と4節を読みましょう。第二テモテ4章の3節と4節を読みます。3、はい。
というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。
はい、そうですね。教会でも語られるのは祝福、恵み、繁栄です。主に従う従順や犠牲を払うということは死語になっています。聖書によると、世界はますます悪くなっていきます。そして終わりの時代には反キリストが大勢現れます。現に今でも多くの偽預言者が、私こそキリストだと名乗っているのです。海の苦しみの始めに起こるこれらの前兆を見たら、クリスチャンは頭を天に向けなさいとキリストは命じています。なぜでしょうか。キリストの贖い、敬虚が近づいているからです。まあ、敬虚とはですね、耳慣れない方もおられると思いますが、2010年頃から終末の印が顕著に見られるようになりました。戦後世代も高齢化し、戦争を知らない世代が主導権を得て世界を動かし始めました。そしてインターネットにより悪の感染の速さはものすごく、まるでノアの時代のようになってきました。天変地異が起こり始め、人々はそれを察知し始めています。しかし今はまだ恵みの時代です。神はこれら時の印を、あなたが悔い改めて神に立ち返ることを進めているのです。裁きは神の家から来る、始まると言われました。まず私たちが目を覚まして、警鐘を鳴らしていきましょう。自己中心、快楽主義を悔い改めましょう。そして地の塩となって、腐敗を阻止し、世の光となってキリストにある希望を伝えていきましょう。では最後にもう一度聖書を読みたいと思います。マタイの福音書5章13節、はい、いいでしょうか。皆さん開きましたか。はい、3、はい。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。そうですね、私たちは地の塩です。世の光です、ね、その役割を果たしていきましょう。そしてこの時期、特にですね、私たちの家族や隣人に愛を示していきましょう。ではですね、いつもはグループタイムを持っているんですけれども、今日は一人で参加しておられる方も多くおられますので、このグループタイムは献金のお祈りが終わってからしたいと思います。で、修法に2つの質問を 出していますので、そのことについて話し合ってください。一人で参加しておられる方はご自身でこのことのを考えてください。そして、リーダーさんはこの質問事項話した結果を教会の方にメールで知らせてください。では質問を読みますね。1番目、ノアの家族、ノアの家族やイスラエルは災害時になぜ守られたのでしょうか。なぜ守られたのでしょうか。2番目、終わりの日にどのような備えが必要ですか。終わりの日というのはこれからますますですね、悪くなっていくと聖書が言っています。自然災害も起きます。また道徳のですね、腐敗等も起きていきます。そのような時に私たちはどのような備えをしたらよいのでしょうか、ということについて話し合ってもらいます。ではお祈りして、先生とお借りします。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。初めての試み、オンラインサービス、で礼拝をできたことを感謝いたします。そして本当に私たちはこの時に何を備えるべきかも一人一人あなたから直接教えていただくことも覚えて感謝いたします。すべてをイエス様にお返しして感謝してお祈りいたします。アーメン。では献金の時を持ちます。そして最後に、今日は宮本兄弟に献金のお祈りをしてもらいます。で最後までこれは消さないで言ってください。
声は聞こえてるのね。
はい、
皆さん感謝します。出エジプト記において神様がモーセにあなたの持っているものは何かと言われ、杖ですと言って、それを手放しなさいと、床に投げなさいと言ったら、それは何になったでしょう。蛇になりました。でもう一度その杖を取りなさいと言われた時に、それは杖になったと書いてあります。杖というのは道具です。この世にある道具はですね、サタンの手の中にあります。蛇はサタンの象徴です。このインターネットもですね、サタンは利用して悪いニュースやね、汚れを振りまいています。しかしひとたびもう一度ですね、モーセがそれを手にすると杖になった。これが神の杖です。それでモーセは水を、海の水を真っ二つに分けて、イスラエルの民はその中を通りました。どういうことでしょうか。皆さんの持っている道具、ツール、まあ、パソコンにしてもですね、車にしても、一度イエス様に明け渡しなさいということです。手放しなさいと。最初に持ったままではサタンの道具になりますけれども、一度手放してイエス様に捧げたら、二度目のツールは神様の武器になるんだということです。つまり今回私たちはこのようなオンラインで、ね、礼拝できることはとても感謝です。これはこのツールを私たちはイエス様に捧げているからです。イエス様ご自身の御心のために、栄光のために、このツールを今用いてくださってですね、私たちはこのような状況の中にあっても皆さんが礼拝できるし、むしろ礼拝している人は今まで教会に来た人よりも多いかもしれません。また遠隔の地の人も礼拝できるわけです。そのことを本当に感謝したいと思います。どうぞ一度あなたの持っているツールをですね、イエス様に明け渡して、それを神の栄光のために使っていただきますようにと心から願います。それでは感謝の捧げ物の時を待ちます。皆さんのグループごとにですね、どうぞ献金をしてください。こちらでは賛美集の78番を賛美しながら